だからまあ、あの当然うちで打ってくれれば一番良かったんですけど、ただまあ彼に関してはちょっとそのね、うちだとこれ以上給料も上げられないしっていうところもあって、うん、なかなか難しかったんで、うん、新たなモチベーションを見つけて、あの寿司握ってくれる分にはいいんじゃないかなと思いながら見たんですけど。
ピッチャーとのか2チャームで外国人なんですか、あれ以降ちょっとね、野手の方がね。
野手はちょっと厳しいところが続いてますね。あの本当に外国人のその市場を見ても全然いい選手出てきてなくて、
うん
うん、それでレア、あのそれでビアヌエヴァに行ったっていう経緯は一応あるんですね。サードが守れてっていうところで、まあ一応ビアヌエヴァが一番手っていう形に、まあ、なってしまったという言い方はちょっと失礼なんですけど、なったんですよね。本当にサードって今その外 MLB 見てもその、まあ、MLB っていうかその下の 3A とか 2A 見てもあんまり市場に出てる選手がでこう癖のない選手というかいい選手がいなくて、うん、なかなか難しいんですよね。
でも今年アメリカで結構マイナー選手大量に解雇されてますよね確か。
そうですね、うん、なんかそんな話もなんかちらっとやっぱりあっちの方でもこう、ね、コロナの影響で試合できなくて、うん、お金が入んなくてとかっていろいろ吸ったもんだやってるから、うん、ああまあどうな、それでもちょっと国またぎの移動が、そこのネックがあるから何とも言えないですよね。
うん、うちもあのサファテが実は言うとあのなんかあの知らない間に一回帰国してまたこっち戻ってきてんですけど、2週間待たねえかんという状況で。
ああそうか。
うん、あ来日できても2週間はね。うん、隔離期間じゃないとなってるから、ね、
うん、
まあ、あとうちもサードで言うとね、あの得点圏じゃないと打たない人がいてちょっとひどい打率の人がいるんですけど、
いや得点圏で打つだけマシなんですよ、ね、得点圏回せば打ってくれるんだったらむしろ欲しいですもん。
そこの世界になってくるんですね。
いや、うちの下位打線本当に貧弱なんで、もう全然打率1割台ザラですからね。さすがにまだこの、ね、段階だとあれですけど、
うん、チーム打率的に言ったら確か最下位だったんだよな今のところ。
そう、全然全然あの上位の5人のうち4人くらいしか打ってないので、
うん、
楽天が3割近かったんだよな。
それあのそう、それ上げたのうちなんで。
そうなんだ。
うちとやって全体的に爆上げしたんじゃないかな多分。めちゃくちゃ上がったんですよ本当。あの打点
ランキングとかだいぶ貢献してます。
すごい貢献してるんで。びっくりするぐらい上がってるはず。そうなんですよね。まあ点も取られましたからね本当にね。
楽天の打線ってオーダー的にどうだったの？
楽天は、いや、でも、なんだかんだでやっぱり怖い打線組んできますよ。もう1番茂木、2番鈴木、で3番ブラッシュ、4番浅村、で5番ロメロ。ここら辺までは多分変わんないと思うんですよね。
4番が浅村なんだ。俺3番のイメージだったんだけどな。
いやでもその4番の浅村がまあ打つんですよね。
チャンス得意そうやもんな、あれ
だな。とんでもなく打つんですよね。またあの広角打法なんで、本当に投げる場所がなくなるんですよ。もうすごかったですよ。まあ本当、まあつい昨日の話ですけど、本当に。昨日、ね、1日だけで7打点も稼がれましたからね。
プラス足りすぎやね。
ああ、とんでもない。ですね。びっくりしました。そんなになんのかと思って、4打数3安打で7打点ってどういうことと思って。
その前ランナー溜まってるってことだからな。
そうそうそう。だからそこにきっちりそのランナーを持っていけてるんですよね。
うん、
で、あの楽天の何が怖いかって一番怖いのは多分辰巳なんですよ。
あ、辰巳何番に使ってんだ？
辰巳9番なんですけど、この9番が、まあ、野球 IQ が高いんですよね。
うん。
うん、あのなんか変なところで走ってきたりするんですけど、その全然その得点源、この人足が速いのに普通に二塁からワンヒットで帰ってくれ取れるのに、あの有原の時そうだったんですけど、あの二塁から三塁に普通に盗塁とか仕掛けてくるんですよね。で、全然その得点の体勢には関係ないのに、やっぱりそういうことされるとピッチャーで乱れるじゃないですか。 だそういうのをわざとやっぱやってくるんですよね、
うんうん、
意表をついたセーフティーバントとか、あ、本当走塁の意識も必ずやっぱ二塁伺いますしね、絶対、あ、厳しいところはかなりあります、うん、そういったところでつないでくる、9番にそういうバッターがいるんで、なんかあの7番とか8番とか出しちゃうと、やっぱ9番の辰巳がうまく上位打線にくるって持ってったりするんですよね、これが。
うん、
まあ、非常に厳しかったですね。太田も当たってたんで、今8番のキャッチャーの、うん、
ほぼスタメン太田は。
そうですね、ほぼスタメンです。今日ちょっと、あ、ね、あの、はい、守備でミスして途中交代させられてましたけど、うん、
うん、
いや、でも本当に怖い打線組んだもんね、うん、
楽天だけ新監督ですよね、パ・リーグは。
そうですね、
うん、だけどその辺でちょっとやってくる野球がちょっといつもと違うわけだ、
うん、だからなんか本当に、なんだろう、そのいやらしい野球してきますよね、
うん、
あ、
まあ、野村 ID の弟子だからね、
うん、そうですね、ちょこまかちょこまかしたやつやってくるので、本当にうちとはかなり相性が、かなり相性が悪かった、本当に。
いや、まあ、同じようなチームって分かりやすいからね、でもね、
そう
なんですね、どういうことあるか。
やっぱり三木さんが日本ハムにその、ね、昔コーチでいたのもあって、よく分かってるんですよね、うちのどこが弱いかって。
ああ、
うん、的確ですもんね、本当にあのみんなバッター、レフト前狙ってて。
うん、
で、あの、近藤ってその守備範囲が狭いとかそういうことじゃなくて、単純に送球があんまり良くないんですよ。
うん。
うん。
だから、あの、ロメロにレフト前ヒットでツーベース打たれたのが非常にびっくりしました。
うん、ロメロがそういう意識があるってことは、
そうなんです。
心理徹底してるってことだから、
ね。徹底してるんで、間違いないんですよ。だから、ああ、そうか、完全にバレてんだと思って。本当になんか、何個かんけど、ロメロも超元気ですしね。
いや、楽天だから多少張ったんでしょうかね、やっぱり。
ああ、かもしれないですね。本当に、まあ、侮れない。まあ、もともと侮る気はそんなになかったですけど、やっぱ侮れないチームです。
まあ、要注意とか、まあ、勝ち越すのが今ね、うちのチームもそうだけど、6連戦だから、なおさら、
ね、いや、きついですよね、本当に、うん。4勝しないと勝ち越せない、うん、で、考えると、本当にきついんで。
でもあれね、10回までしかで10回で打ち切りってなった割にまだセパともあんまり引き分けで終わった試合が出てないというのも、
そうですね、いや、なんかこれ僕の、まあ、見立てで言うと、割と審判があれなんですよね、アンパイアが割と辛いコースボールっていうことがなんか多いような気がして、
うん、
今年、
うん、あ、思う、それは思う、う
ん、なんかありますよね、うん、で多分そのおかげでこう点の入る試合がかなり増えてるような気がするんですよ、
うん
うん、
なんかだからピッチャーが甘いコースに投げざるを得なくなって、うん、バッター有利の状況がなんか生まれてるようなそんな気が割としてるんですよ、
うん
うん、
西武戦ずっとあったり、やっぱりフルカウントでもう全然多かったのね、もうね。
なんか今年フォアボール多い気はするんですよ、だからそういう意味で。
うん、そうですね。
なんかだから、それもあんのかなと、それをコントロールのせいにされると困るなっていうのが、うん、本当に。だから昨日のその10失点の時も、あの本当、うん、右打者の内角の球が本当、ここ決まっただろうっていうようなところも、全部ボールにされてて、
うん、
それがかなり痛かったんですよ。本当フォアボールの大体はやっぱそこのコースで、なんかそれを学習しない清水もそうなのキャッチャーですけど、ちょっとねどうなってんのって感じなんですけど、そういうのも含めてかなり環境が今年はちょっと特殊な気もするなっていうのがありますね。
うん、ロッテ戦そこまで感じなかったけど、あの西武戦には俺結構感じてるんよね、それはね、
うん。
審判がちょっと。あれかな、
他の球場
もそらってこった結構ボールっていうかストライクの判定がちょっと厳しめなのかなっていう思うけどね、
うん、なんかそんな気がします。
ああそっか、ああそれでうちと今調子上がってない同士で 6連戦やるわけやね。でも
だからなんか泥沼な感じがする
じゃないです
か。
怖いな、
怖いっすね。
まあまあ僕一番あとこの6連戦で注目するのは金曜日ですね。あのどちらの開幕投手もまだ勝ち星がついていません。
いやそうなんですね、うん、うちの有原がまあね、まあでもそちらのそうですね、東浜もそうですけど、うん、なんかこうピリッとしないんですよね、うん、でも東山も割とそこまで悪い感じには僕は見えてないんですけど、
うんうん、オープン戦のこれったら俺開幕投手はちょっと無理かなと思ったけど、そのオープニングゲーム開幕戦、はいはい、だけだったら一応合格点を上げてもいいぐらいのピッチングやし、ね、うん、
なるほどな。いやまあうちはだから本当この間それこそ楽天に投げた時はまあ有原メロメロだったんで、
有原メロメロ
全然全然でしたね本当。なんかこれが有原かなみたいな去年やっぱね勝ってた有原ではなかったんで、うん、なんかあんのかなと。
3月に調整持っていくのをさ、やっぱ6月に調整しなきゃいけないで、やっぱり大変だよね、やっぱり。
なんだと思うんですよね。うん、あると思います、本当に。だから、投手はみんなちょっとそこで苦しんでるのかなって、感覚の、うん、違いっていうか、それなんじゃないのかなっていう気はするんですよね。うんうん、
やっぱ一旦リセットした上での、始めますよっていうところが、もう、あんまり時間がないところでやったからね、全
みんなそれは
同じあの条件なんだろうけど、やっぱ人によってはだいぶそれちょっと待ってよっていう感じで始まる人が多いと思うけどね。
うん、で開幕がだってあのちょっとジメジメしてるっぽい、あの梅雨前になったらやっぱりコンディション違うでしょやっぱり、
うん、そうですね。
うん、これでも勝っていくピッチャーがやっぱり一流なんやろうけどさ、うん、
そうですね、そうね、そう言われてもって感じですね本当にもうなかなかな難しいところなんだよね、うん、
これドーム球場やってるのがいいのか屋外でやってるのがいいのかっていうのもあるんだよね、この時期だと
ね。そうですね、うちはもう間違いなくあの屋外はやばいですね。あの結構外野の守備が、まあ、当然のことながらずっとビジターだったんで、
うん、
全然その守備練習みたいなのをやっぱり時間割けてなくて、外野の守備が本当にやばいですよね。ハルキとかもなんか全然普通のフライ取り損なったりとかしてて、やっぱ勘がちょっとそのね長く開幕まで待たされたのもあって、その外野守備の勘みたいなのもちょっと失われてるところがあって、かなりこうなんだろう、みっともない周囲が続出してるので、うん、大丈夫かな本当にっていうのはありますけどね。やっぱだからドームね、慣れ親しんだドームに早く帰りたいなっていう感じはありますけど
そうですね。
さあその6連戦お互い何勝何敗ぐらい予想するのかな。
どうなんだろうな。
一応裏の攻撃やもんね。違うものがね、とりあえず。
いや、まあでも、どうなんのかな。有原が勝てれば僕、五分には持っていけると思うんですよ。
あ、
うんうん、有原が勝てればなんですけど、うん、勝ち越しのイメージが全然湧かないんですよね。
それとうち、まあさっき言ったけど、バンデンハーグはとりあえず大丈夫そうには見えるんだけど、うちはね、とりあえずね。
あれも良かったですかね、すごくね。
バンデンハーグと、あとはね、あの、2番手の高橋嶺で2勝かなと。
は
あ
は
あ、2勝じゃ足りないでしょ。
ね、あと、ね、あの、5回投げるピッチャーが誰が出てくるかですよ、うちは。
石川翔太はこの前投げ切ってないから、その辺もとりあえず投げ切ってもらわないと、
うん、あと松本も落ちたんだよね結局。
松本そう終わった落として、あの一応、うん、晩年が一応上げるためだったから、それは。
いや、うん、もう一個火災が上がってるでしょ。その火災に登板機会がなかったのがちょっと、うん、 どうなのかなと見るか。
いや10イニングで中継ぎ追い込むのは難しいよね。
うん、あまあでも先発4回で降りてっていう想定をしておかなければいけないので
。4回降ろさなくてもいい。去年2回もやったあれじゃねえんだから
さ。ショートスタートですよね。今年はでも逆に長い回を投げられる先発がいるかいないかってすごくなんかシーズンの行方を左右するような気がするんですよね。
う
ん、
そうですね。
うん、あなんかあの例年以上にこう長い回を投げる投手の価値が上がるというか、
うん
うん、だからなんかどういうふうに変化するか分かんないですね。その長い回投げられるピッチャーがいるところっていうのは多分楽に中継ぎとか、まあ、リリーフをうまく回せると思いますし、逆に長い回投げられるピッチャー少ないんだよなっていうところはその短い回のピッチャーをたくさん投げさせることになるから、うん、それはそれでなんかこう中継ぎ陣がまた充実していくっていう可能性もあるんで、
うん
うん、なんかそのどういう風なスタンスで球団なのかその、まあ、首脳陣なのか分かんないですけどがこうブルペンを運用していくかによってすごく今後を左右するっていうところまであるんじゃないかとは結構思ってる、うん、
その時は本当は石川修太とかなんだけどね、2先発で使っている以上はもう1枚誰か挙げた上で入れ替えておかないといけないんだけどね。リオ君なんかここいる先発
え、いやもう誰が投げても一緒ですよあんなもんは。
本当かよ。
あんま変わらんです、
うん、どうせ 4回で80球とかで交代するんだから、
うん、そんなもんですよ、うん、
80球ぐらいだったらでも2ちゃんでも変えちゃうのかなとなるとやっぱり、
まあそうですね、うちでいうと例えば加藤とかあの辺のピッチャー、うん、なんかその1000球っていうかちょっと落ちるかなっていうぐらいのピッチャーは多分変えちゃうと思います、
うん
うん、うん、西浜時代やっていったらやっぱり金子ちんのちいちゃんがいるからあの使い勝手はいいのかな。でも今年だったらでも、
まあ、それあれなんですね本当に、まあ、さっきもちょっと話はしたんですけど本当に今年全然まだ調子が上がってなくて、
うん、
あそうなんだ。
はい、だから昨日だったかな投げたんですけど昨日とん一昨日も投げたんだったかななんですけど、そのどちらも結構失点してて、昨日は本当一番その茂木から鈴木大地にポンポンってヒット打たれた後にブラッシュにショートゴロの間に1点取られてでフォアボール出したりしてとかっていうのもあったし、その前とかでもなんかうまいこといかなくて何点 2,3 点取られたのかなとかっていう試合もありましたし、あんまりやっぱり良くないんですよね今年。
うん、らしくないよね。
だからそれもあってショートスターター多分まだ使ってないんだと思うんですよね。その去年ショートスターターで、結構いろんなとこやってたロドリゲスっていうピッチャーもちょっと今下にいますし、だからそこのショートスターター回すのにうまくこう活躍してた2人、金子とかロドリゲスっていったところがあんまり調子良くなくてっていうのもあって、うん、どうかなってなってるんだと思うんですけど、
うん、逆算するとさでも7、8、9はどうなのいるのということ
確定するのか。一応そうですね、まあ、抑えは秋吉 で8回は基本的には宮西です。勝ちゲームの場合は宮西です、
うんうんうん、
でそこの7回をどうするかって言ったところで今年は多分クモンかもしくはどうだろうな堀か、まあ、いずれにせよ多分その辺になってくるとは思うんですよね、
うんうん、右ピッチャーがいないんだね。
右そうなんですよ、まあ、玉井がいや昨日玉井がちょっと炎上しちゃったんで、
うん、
そこがちょっと不安材料なんですよ。だから普通だったら玉井なんですよ去年の、うん、あの感覚からしても玉井とか井口なんですけど、
うん、
まあちょっととなんか玉井が、まあ、とにかく昨日はなんかバッカバカ打たれてたのが印象が非常に悪いんで本当に起用して大丈夫かっていうところはあるかなと思う、うん、まあ栗山さんなら使うのかな。
6連戦っていうところが難しいね。
いやそうですね、
あ3連戦なら切り替えができるけどさ、
うん、
6連戦やとやっぱ続きがあるっていうかさ、その3戦目あってもまだもう1試合残って良い引きずってまう登板させないといけないから、
はいはいはい、
度胸がいるっていうかね。
そうですね、
一応もう一枚多分誰か入れ替えてくんじゃないかな、そろそろ。
でも次までは今の順番でいくよ多分。
うん、
楽天戦から多分千賀が入るかなっていうくらいじゃない。
千賀の代わりに落ちる中から先発から回す、落とされるのは
日本で。
え？いや日本はだから日本はだからあのロングリリーフ使い勝手がいいっていうメリットがあるから。
いやもうロングリリーフなんてハイゼンチョリみたいなもんですよあいつは。
いやでも日本がいるからこそ2番手以降のピッチャーがボールが速く見えるんでしょ。
速く見えるんかな。疑問しかないですけど。
昔は九州のダルビッシュみたいなこと言われてたような気がするんだけどね。
量産型
ダルビッシュ。どこどこのダルビッシュとかいいですよ。
まあまあでも今はもう日本はね、あの、ナックルボーラーみたいな感じですからね、もう今。
いや、ナックルボーラーいいですけど、私にとってチームでテンポ使わないピッチャーだから、今、ゴロアウトピッチャーだからね、要するに。
うん、
まあ千賀上がってほしいけど、なんかでもまだ近くないのはやっぱりサファティが戻ってくるまでかな、となるとね、
うん、
外国人枠の心配しなくていいんだしな、うん、
あとはあれだ、あのリスクを犯してでもあぶれたマイナー選手を引き取ってくる日本球団がいるかどうかとか。
阪神ぐらいどうなんだろう、ああいう今外国人に困ってるんだったら、
うん、
でも片一方の方が選手だったんだよね、でもね、確かね、あのボーバーがダメだったけどもう一方の方が野手がおったからそこまでしないか、でもさすがに。うん、長いよね、6連戦ね、でもね、負けてるとなさきついよね、でもね、
長いですね、そう、なんかだから本当に、やっぱ一回、ひどいこう負けというか、なんかこう、変な流れになったときに、どうやってこの長い戦いの中で立て直すかっていうのが非常に難しいんだなっていうのが、うん、楽天とやってまた分かりましたよね、
うん
うん、
まあ、あとロッテは最初の組み合わせが良すぎるだろうってなんか言いたいような気もするけど。
え、どっちが首位なんだっけ今。
今ロッテまだ1回しか負けてないもん。
ああ、でも、ロッテと楽天も潰し合いするんだからね、いずれ。
うんうん、
そうですね。
6連戦、まあ6連勝ってことないやろ、どっちかが、でも。
うん、
ロッテの首位、6月で首位なんていつ以来なんだっけ、本当に。まあまあ、一回りしてる頃にはもう6週かかってるか、1ヶ月半ぐらいかかってない、
そういうこと。
それ考えるとやっぱ大変だよな、
うん、
うん、僕も
先輩分かれてるねつかまず両方とも、うん、よくうちのチームでは借りられるわ
ないです。
嘘つき、栗原が打つことない
わ。いや、栗原は打ってるのはさっき、まあ、言いましたけど、それ以外は栗原じゃない、柳田がホームラン打っても負けてますしね、悲しい出来事しかないですよ。
あと
栗原はでも本当すごいですよね、うん、あれは
よく頑張りますよ、
本当にすごいと思いますわ。
まあ、足りない物足りないなと思った時にも昨日じゃないその前の部屋に試合に、ホームラン出るからこ、うん、まあ、そのうち量産するかもしれない、あれね、2桁打ってるかもね、これね、うん、
すごい。
いや、打ち方がね、やっぱね、チリっていうかね、惚れ惚れすると思うよ、多分見たら、おそらく、ね、まあ、6連戦で、ね、6連戦で、多分日ハム戦でも打つ、まあ、打席立つと思うけど、多分まあ、多分何本かヒット打って、固め打ちもするだろうから、ちょっと、打ち方とか見とってほしいしね、お気持ちだね、あれ、でも。悲しいから打点投げるタイミングじゃないんだよ、ほとんどね。うん、今日タイムで打ったけど。
日ハム戦で結構、左殺しの川島、調子しそうです。昨日、今日だっけ、デッドボール、あれ、影響がどうなのかが心配だね。
落としてないから、とりあえずいるだろうけどね。
小指かなんかに当たったでしょ、バット挟んで。
あ、
だけ結構骨折の可能性が僕は高いと思ってんだけど、
西田に打席が回ってくれるのこれだと、
うん、
でその辺をどう切り抜けるかはちょっと心配だねと、
うんうん、うちは結構左ピッチャーがいいところで出てくることが多いので、
うんうん、
左に強いバッターがいると怖いですよね、
うん
うん、クモンにせよ、堀君にしろ、宮西にしろ、そうですね、結構左でピッチャーつなぐことが多いので、
うん、
意外と栗原組んでないよ、おそらく。
お、逆にうちは左ピッチャーっていうだけでかなり苦手にするバッターが多いので、もうそういうところも結構もしかしたらポイントかもしれないですね。
あ、
何番に立たすかね、1番に立たすか2番に立つのか、まあ2番今ギーターにしちゃってるけど、3番の方がいいんだけどね、やっぱりギーターだったらね、
うん、
2番クリアの方は多分怖いと思うんだけどね、おそらくね、本当は、
うん、
そうすると1番バッターはいないんだよね、逆にね、命が、
うん、あ、でもその観点で考えるとあれか、うん、1人誰かピッチャーを落として日ハム戦にだけは第2先発で大竹を取っとく手はあるね。
大竹も先発なんでしょ、多分おそらく。
まあまあ先発なんだろうけど、第2先発みたいにして週に2日投げれた方がお得じゃないですか。
うん、
高橋
和田のか、和田の代わりに一旦大竹って言ってパターンはありかなと思うけどね。
なるほどね、
うん、
うん、
楽天の左の先発の湯気にチンチンにされたんで、
うん、
だから左のピッチャーはかなりあれですね、トラウマ感があり
先発多分和田だけやからね、おそらくね、
あ
ー、ね、和田ムーガだから次のピッチングでどうか、
うん、
気になるんで次オープン戦で見せたらいいピッチングをするのか、それとも西武戦でやられたみたいなピッチングになっちゃうのかっていう境目になりそうな、いいターンを持ってるんだけどな、
その辺かな、
ムーが通用するから、まずね、だから日ハム戦で
変化球が決まるかどうかですよ、ストレート、まあ、空振り取れてたしね、
まあ、正直でもそこそこストレートと変化球普通に投げれる左ピッチャーなんだったら全然抑えれると思いますけどね、
うん、
なんか分かんない左苦手なんですよね、
うん、
だから割となんだこんなんで抑えれちゃうのっていうような感じにもしかしたらなるかもしれ
ない、うん、せめてだったらイニング5イニング以上食ってくれたらバンバン台かなとなるとね、なおさら先制してれば言うことない展開になりそうなんだけど、
まあでもこっちから見るとやっぱソフトバンクはですね、やっぱピッチャーでちょっと苦しんでるなっていう感じはあるので、うちが付け入るとしたらもう本当そこかなというのもあるんですよ、ね、その上位打線がどれぐらいまず やっぱヒット打ってくれるかっていうのと、あとはあれですね、下位打線にいい当たりが、まあ、出てくるかどうかっていうのがこっち的には本当、うん、ポイントかなとは思うんですね。下位打線にさえ当たりが出ればある程度は勝率が上がるっていうのはここの楽天6連戦で分かったことなんで、うん、そこのところかなっていうのは思いますね。
中継ぎだとね、加山が今手がつけられないくらい調子がいいのかね、もったいないね、逆に。
なるほどな。
今いい仕事してるんだけど、それが実を結んでないところはちょっと早いところかな。でも6連戦だからね、全部投げさすわけにいかんないよね。
今のところ、ほぼほぼ連投は避けてるし、うん、使い方はうまくいってるよね。
会話の場合はね、とりあえずね。あ、モイネルもそうだけどね。
今のところ、例外としたら、まあ、セーブシチュエーションでは絶対森を出すっていうぐらいかな。
うん、だから岩崎のところのポジションどうするか、穴でずるかってことね。うん、
まあそこはつもりもいるからいいでしょ。
まだフル回転じゃないと思うけど、まあ初勝利あげたけどね、ルーキーで一番早く時に。あれ、運、運っていうか、うん、運だよな、あれもな。
ね、それなりに度胸座ったピッチングしてるんで、僕は、うん、そっちに変えていいかなと思ってるんで、変えるとしたらね。
うん、さあでもこっから両チームと浮上していかないといけないんだけど、誰かキーマンいますか、ジャムノーで。
ああ、うちは、まあ、いつもだったら多分中田って言うんですけど、多分このソフトバンク6連戦に関しては僕は野村勇輝、サードの野村勇輝がどれぐらい打つかっていうのはかなり関わってくるかなと思います、ね。
うちは初物にちょっと許し、なんていうかな、同情しちゃうっていうか、ちょっと甘めになって初物のと献上しちゃうタイプなんでね。そこら辺やっぱ幼稚かな、うん、となるとね。ゆうくん、うちは
ああ
考え込んで
どうでしょう、どうでしょう。なかなか
誰かっていうのは調子乗ると思うよ。今ちょっと連敗中。
いや、マッチでしょ。
こだわる。
頭にデッドボール食らったせいで調子狂ったんですよ、うちの3番じゃないですか、5番は。誰じゃ当てたんは、まーんと。飛び込むよ、まあ、って感じですよ。
誰がしたんだっけ、
誰でしょうか、教えてください。
いや、教えてくださいじゃないでしょ。
いや、もう私からその口、その名前を言わせないでください。もうぶちのメストって言いそうになるんで、ちょっとね。以上です。
松田以外だとどうなのかな。長谷川ちゃんと仕事してるしな。
やっぱ
長宮も休ませながら売ってるんだよな。
バレンティンよ。バレンティンより僕柳田の方がなんか闇が深そうな気がするね。あの
一試合レブコもらってんのに、うん、
いやでもあんまり打率上がってないでしょ、正直なところ。
まあ、いい、なんか勝ちパターンっていうか、どっちともヒーローになってもおかしくないな、うん、あれだったけどね、でも、本当は。なんて、まあ、つながりは悪いのは悪いんだけどさ、今。栗原は、そう、栗原、このまま打ちそうで別に心配しないんだけど。1番バッターかね。ああ、クリアにしちゃったら2番がになるのか。難しいな。松田よね、やっぱりでもね。 打順のあのままじゃいかんよね。
うん、そう思いますよ。
ですね。
しりっと8番打ってても、あ、そうなんだ、マズラーなんだって言われてもおかしくないの、今。
ですね。
巻き合いよりもその期待されてない打順っていうことになるんだ。
つらい。
え、ちなみに今1割超えてんだっけ、松田ったり、ったりって。
超えてますよ、花火までじゃないよ。打ちますよ、それぐらいは。
ほんとか
打ってますよ。
松田だったりった。あれ、ちょっと調べてみようか。
調べてください。
ああ、身長よりやってないね。143や。
あんまり傷をえぐらないでください。上からやめてください。
マキエラと同じ身長じゃない、打率だったやが。
こっからやってくれますよ。
まあ、去年も、
ね、
マキエラと松田といえば、あの、フォアボールは選ばないで、おなじみのパリーグ屈指の 1,2 番ですからね。
うん。
いや、意外と負けられて、あの、初球ばっかりの攻撃じゃしなくて、球見るようになってんだけどね、今年はね。うん。まあ、やっぱ打率的ってやっぱり松田やな。
うん。
悪いって身長と同じぐらいありそうだけど、とりあえず。
あと、よく出る人としては、まあ、バレンティンもそうやし、うん、明石も打ちそうであんま打ってないよね。
まあ、ホームラン出てるときもそうなんだよね、でもね。ああ、でも、なんだかんだ、あの、一番上ばして期待してたのがもう、2割台やからね。
うん。
落ちてるって言ったら落ちてるな、今な。
今日なんかのカンフル剤がしやけ、4番やったけどね。
いや、だってあの、ピッチャーが、下手投げのピッチャーで、多分、左揃えて、長谷川やつにするってなったら、明石よりは多分、あれでしょ、うん、上林でしょ。
うん、
じゃクリーンナップ出たんだし。上林も元気ないからね、一番先に言ってくれたらちょっと乗るかもしれないけどね。上林も休ませな、今見えてきて休ませながらなんだよね。
今年はもうずっとそういう風にしか、でしか回さないと思いますよ。
いや、だから、グラシアルがいれば、それは一発で問題解決できてるんだよね。うん、
まあまあ。
デザインが、うん。
今んとこそれは分からないことなので。
あ、
う、あ、ん。私に関しては、まあ、内川が戻ってくるぐらいですか。うん、
え、中村晃はまだ？
うん、まだかかるんじゃないかな。うん、僕としては何とも言えないけど、なんか、うん。そんな感じかな。
これどっちかが多分5割には届くね。この6連戦終わったらおそらくね。
うん、
そうですね。
どっちが流れをつかむか。
いや、本当、かなり正念場だと思うんですよ。うん、もうなんか、オリックスみたいに6連敗、あの、早々と6連敗しましたみたいなことが起こると、多分持ち上げてくるのにも非常にエネルギー使うと思うんですけど、まだギリ多分踏みとどまってると思うんですよ、この2チームは。
うん。
うん、だからそこのところで、なんとか踏みとどまって、こう、ね、ロッテの独走をちょっと止めていただきたいなっていうのはあるので、うん、だからあれですよね、ここかなりどっちが上に行くかも含めて正念場がもう早くも来てるような気がするんです。うん、
まああれよね、6連戦ってのはやっぱりあのクライマックスシリーズとかやってるようなもんやもんね。
う
ん、
そうですね、
休みなく
ね。あ、うん、いや、だからこそ僕ソフトバンクもうちょっと勝ってるかと思ったんです
いや、まあ、
おやおやみたいな。
得点に関しては全部、ね、0点はまだないし、あの、勝ったような点は取ってるつもりなんだけれども、ひっくり返されてるなって感じで。
いや、なんか、まさかこっちより下にいると思ってないから、いろいろもうなんか、計算が狂ってますよね、本当に。そうかと思って。
まあ、手痛いホームランでやられてるんだからね、
そうですね。被弾がちょっと多いですよね。うん、そこは、なんか僕も、なんか気にはなってました。なんか随分派手に打たれてるなというか、なんかランナーためてドカンといかれるパターンが結構多いですよね。まあ、山賊相手っていうのはあるんですけどね。
うん、やっぱ山賊は山賊だって、本当。
そうですね。
ピッチャーがね、セーバーね、あのギャレットっていうのはちょっと一応防波堤みたいになって8回きちっと締めてるのが今大きいんだよね、うん、多少ね、このカードで言うとね、うん、マスダそこまでいいめちゃめちゃいいと思わんかったけど8回で一応流れ止められてる感じ、とりあえず、
うんうん、いや、そう
もし大変するなら
そうなんだよな、そう
そこで、ね、見るべきよね、もしピッチャーだけだったら先発でもそこまで、あの、めちゃめちゃいいっていう感じのピッチャーはほとんどいなかった。
うん、あ
の、ニールがそこまででもなかったんだよね。
そう。
去年ほどでもないんで。
そうなんです。そうなんです。なんかわかんないけど、西武のピッチャー陣、あの、先発確かにそんな、まあなんかそこそこ別にそんな悪くないけど、そんな良くもないな、みたいなメンツがこういうの揃ってて。で、なんかわかんないけど、後ろ、めちゃくちゃ良くは見えないんだけど、なんか打てないよな、っていう。うんなんかそんな感じなんですよね。増田とか平井もそうですけど、謎なんだよな、あれ。全然逆球とかも余裕で放ってきて、コントロール安定してね、見た目してるのに、なんかわかんないけど打てないっていう、謎なんですよね。
謎現象が。
謎現象なんですよね。
とりあえず、ギャレットっていうピッチャーはとりあえず、なんか、思ったより良さそうなピッチャーだったな、でも。
はい。
あと平井も平気で連投するやろうし、あとね、リンゴちゃんもいるし
だからリンゴちゃんで分かれてて分からないといるんだけど、
タイヤね、タイヤ
スターディーにいても誰か分かんないでしょよくポカンでしょ、分かってないでしょ、多分
分かってないですね。
誰だったっけ、あいつの名前は。
殿崎ですか、
平。
あ、平か。そっちか。
うん。あ、でも、ピッチャーの軽くみたいな体格のやつ。
そうですね。なんか、もうがっちりしたパワーピッチャーですね。
あと宮城っていうのも結構使えてたな。今日もやってたんだっけ、西武だと。ドライチやったっけ、
うん、
宮城社会人卒のやつだったっけな。
今日投げたんですか。
今日もだな、あの中継ぎで凍らしてるんでね、確かね。
ほうほうほう、
うん、24歳だから社会人やね、やっぱりね。うわ、でも上部大学から東芝行ってるっていう感じ、ちょ、
ああ、こいつか。確かに、あれだ。うちの時も投げてましたね。なんだかんだ言って、なんか抑えられた部分がありますけど。
結構スイスイだと喋っちゃうんやけど、
今日は。まあまあそうですね。ということでね、ちょっと今日は日本分の尺がもうそろそろ来てしまいますので。
お時間が。
お時間どころじゃない。倍喋ってるわ、普段。
うん、 そういうことで今日は2本立てになってるのかな今日はと思いますけど、うん、まあまあこれからまたこれひょっとしたらまたあの日ハム戦が終わったタイミングでまたフォックストローズさんお呼びするかもしれませんし、
うん、そうですね、それも面白いですね、
あの
答え合わせじゃないですか、
今日ちょっと西武ファンの人ともつてができましたね、またあのいつやまた完璧なパリーグ座談会がねあのやろうと思いますんでね、その時もよろしくお願いしますということで、
はい
はい、ありがとうございます。ということで、尺が来ましたんで、エンディング曲どれやったっけ、あ、これか。はい。ということでね、あの、取ってつけてで終わりますけど、ちょっと編集が大変なので、はい、
急に終わり、
はい。ということで、またね、今週、これ終わってからね、どちらかが浮上して、どちらかが沈むことになるかもしれないですけど、まあね、6引き分けもありえますんでね。
その辺は、しんどいな。
ポジティブにいこうと思います。じゃあ、終わります。最高。I'm not afraid to die.